願いします。
コロナの影響でアパレル関係が結構大打撃受けてるんですけども、キキ先生それについてどう思いますか？
なるほどね、はい、そうなんだよね、はい、なんか産業紹介結構僕が好きな、はい、ブランドっていうかメーカーっていうかね会社なんだけど、はい、昔バーバリーだったって、でバーバリーのライセンスがなくなってしまってブラックレーベルとかブルーレーベルとか出してるんだけど、僕は結構好きでね、買ったりするんだけど、でも150店舗閉鎖するだとか、はい、あとは、アメリカだったかな、ブルックスブラザーズっていうところが確か、ね、倒産するとか、はい、あと無印良品か、はい、あそこがアメリカの方でね、もうやめちゃうとかね、そのコロナの影響でものすごいそのアパレルだとかも含めて、はい、アパレルだけじゃないけどね、いろんなその業界のところですごい大ダメージを与えて大打撃が食らって、飲食も含めてねなってるんだけど、特にアパレルなんかはそういうのが、特に顕著に出ているという話もあって、はい、チャスさんなんか聞いてる？大ピンチになった
セシル・マクビーですね。
おお、はいはい、セシル・マクビーって確か、はい、あれだよね、女の子向けの、
はい、ギャルの
ギャルのね服だよね、
はい、
あ確か全店舗閉店、
はい、
リアル店舗閉店するってこと、
はい、
で全部オンラインの方に移行するってことなのかな、
それは分かんないですけど、
あ、
は
い、あれでもセシル・マクビーって確かトップじゃなかったっけ、
はい、
女性の、
はい、
女の子のアパレルメーカーの中で、はい、でなんかイングとかもいろいろあるよね、はい、あんまり詳しくは知らないんだけどね、あとなんだオンワードか、
はい、
オンワード700店舗、
はい、
閉鎖かっていう感じで、多分リアル店舗がどんどんどんどんなくなっていく。で結構僕は個人的によ、個人的に、はい、共通している部分、なくなっていくお店の共通部分って言ったらおかしいけど、ちょっと おこがましいけど、はい、でもその反対にさ、売り上げ伸ばしてるっていうか、あんまり影響がなかったお店っていうのがあるのよ、
はい、
何かっていうとユニクロとか
GU とか、
うん、多少あるかもしれないけど、そこまでドーンと行くまで落ちてないっていうのがあると思っているのよね、こっち、はい、調べてないから数日とかちょっとその辺調べてないので、はい、違うぞって言われたらそうかもしれないけど、なんか肌感覚的にね、
はい、
この3密だどうのこうのって言われているのに、ユニクロはまあすごい人が入ってると、
はい、
いつでもすごいよと、土日なんか入ったらもうすごいことになってると、うわーっていう思うぐらいね。だから個人的にはブランド力があるかどうかによって、そのコロナの影響をもろ受けてしまってバタバタバタっと落ちていくところもあれば、コロナの影響をあまり介せずにドーンといけるかっていうのがあるかなと思うのよ。特に印象に残ってるのが、柳井さんの、
はい、
ユニクロの、ね、社長の柳井さんの書籍の中で一生休杯の本だったと思うけど、ユニクロは、郊外に店舗を作っていく戦法をずっとやっていますと。で大きなショッピングモールの中に入るっていうのは今やめてますと。でも今はね大きなショッピングモール入ってるけど、
はい、
ショッピングモールじゃなくて、なるべく郊外にその自分のところのリアル店舗をやっていくんだと。なんでそんなことするかっていうと、大きなショッピングモールだと、その大きなショッピングモールにお客様いっぱい人は来るんだけど、だけどそのショッピングモールに来るっていうだけで、そのユニクロのお店に行きたいっていう人が来てるわけじゃないんですと。だけど郊外にお店を構えると、そのもうユニクロに服を買いに行くぞっていう意思で行ってくれてる人が多いから、その来店者数は違うけれども、制約率というか購買度が全然違うんだと。だから郊外にどんどんどんどん出店していくんだみたいなことが確か書いてあったんだよね。あ、なるほど、確かにと。ショッピングモールの中に入っていくと、例えばアウトレットにユニクロないな、
はい、
大きなショッピングモールでユニクロであんまり服買うことってあんまりないのよね。あんまりない。他のお店の あのお店がお目当てになってて、ついでにユニクロがあったらちょっと見ようかなっていうぐらいで、ユニクロに行きたいが第一位じゃないんだよね。そんなも含めてね、あのこれからはあのブランド力、自分のブランドね、特にあのこれから個の力が強くなっていくっていうから、会社の組織として会社の看板でやっていきますよっていうよりかは、その自分の個人の営業マンだとかね、その個のブランドを強くしていくっていうのが、これなんか多分あのその大きなショッピングモールに、その大きなショッピングモールの集客を期待してるお店はガタ落ちしてるらしいんだけど、そのショッピングモールの集客力に依存していないお店っていうのは、やっぱり 自社でね集客できているから、あのやっぱそんなに売上がドーンと減っているっていうわけではないぞというふうにも言われているらしいのよ。だからね、これからはやっぱり、あ、個人の力っていうのをやっぱり身につけていかなきゃな、会社の看板でっていうのも同じやなと思っていたりするのよね。ちなみにさ、今あのこれちょっと余談になっちゃうけど、今ねあのユニクロにね今ほんと行ってきたばっかりなんですよお目当ての服を買ってきました。大量に買ってきました。最近僕はユニクロで服を実は大量に買ってますあのあれだって、僕の年代40代とか50代って、実はユニクロっていうと、ユニクロみたいな、ちょっとあの質悪いじゃんあそこっていう人が多いんらしいのよ、
はい、
僕もちょっと前までそんな感じだったのよ。なんか奥さんも嫁さんもユニクロのなんかパーカーかなんかが服がなんか臭いからもう着いひんとか言って、多分ずいぶん昔の話だと思うんだけど、ね、もう15年前20年前の話になってくると思うんだけどね、僕はユニクロはデフレの申し子だとか言ってたのよあの経済が落ちれば落ちるほどユニクロは売り上げをどんどん上げていくとか言ってたんだけどね。でそのユニクロも僕もそんなにいい雰囲気ではなかったのよ。もうなんか無味無臭の感じっていう、だからヒートテックとかは買ってたけど、そうインナーとかは買ってたけど、そのアウターとかそういうのには全然買う気はなかった、買わなかったんだけどね、ユニクロじゃんみたいな感じだったし。だけど最近のあのこのユニクロのあの僕が大好きなあのコラボ T シャツがね大好きで、あのもう今さっき買ってきたばかりなんですよね。この前もね、この子供も3人いてて、まあ、5人家族なんでね、家が5人家族だから、あのもう大量に買っていくわけよ。もう毎回毎回ね、ちょっとこう今このお見せするとね、この今ちょうど買ってきたばかり、なんと、お目当てだった服がね、あのこのビリー・アイリッシュ の, あのコラボ T シャツ、これをねあの大量に買ってきました。コラボ T シャツ、これはちょっと女の子で子供向けに買ってきたんですよね。このコラボ T シャツとか、あーいいっつって、で1500円なんですけどね、あのセールで、990円になってたっていうのを、ネットで見かけて、うん、買いに行こうっつって明日買いに行く暇ないし、あのもう行っちゃおうっつって買ってきました。もうこの中全部入ってるの T シャツです。ね、13着買ってきました。これねいいよね、これレディースいいよな、俺が着たいわと思いながらね、これビリー・アイリッシュの村上隆とのコラボの絵、これいいと思います。あのこれ を見たら子供も絶対買うって言ってたので、もうじゃあ買いに行こうって言って、で多分またセールになってね、500円とか700円、あ子供用のやつが500円でした。子供用 そのビリー・アイリッシュの T シャツが500円だったんで、あこれは買っとこうっつって、まあ、僕は着れないけど、あのサイズが160とかだったら多分、ね、あの中学生高校生の子供も着れるだろうからって言って買って、でちなみにあのウルトラマン T シャツも買ってきました。ちょっともう下の方にあるからもう出せれないんですけど、ゼットンとか、あのなんか悪いウルトラマンが写ってて、あこれええな500円なんこれ買っとこうっつってガサガサってもうカゴパンパンになって買って、あのあれユニクロすごいよね、あれカゴそのまんまボーンって置いたらもうペロペロペロペロ、もうレジに人いないしね、
はい、
そしたら13点ですねって、間違いございませんかって書いてあるけど、何点買ったか覚えてへんから分かれへんからね、はい、もうそれでいいよピッピッって、で、ね、あのカード決済して めっちゃスムーズ、めっちゃいいユニクロ、めっちゃいいで、 T シャツももうこれ今着てる T シャツ、竹尾菊池の T シャツだけど、別にもうユニクロでもいいやと本音で思ってるもんね。ものすごい肌触りもいいし、すごくいいのよね。で僕はコットンの T シャツよりもそのポリエステルの速乾性の T シャツの方が好きだったね。汗を即速乾性のある T シャツが好きだったんだけど、だけどもう今はもうあのこうユニクロ T シャツがまあ安くて大量に買えれるし、であのコラボデザインの T シャツがねすごく可愛いからついつい買っちゃうんですけど、ちょっと全然関係ないユニクロユニクロを思いっきりよいしょしてるっていうユニクロめちゃくちゃいいです。もし、ユニクロってユニクロでしょって言っている人がいてたら、あの買った方がいいユニクロめちゃくちゃいい。僕もそんな感じだったけど、あのセーターとかもなんかユニクロのすごいなんかちょっと名前全然わかんないんだけど、あのなんかブランドものだったらなんかもうこれ多分1万円とか2万円とかで売っているようなあの素材を使った例えばセーターがあの1900円とか2000円とかで売ってるから、で試しに買ってみたわけよね。そしたら「おめちゃくちゃいいこれ!」ってすごい良かったから、あのユニクロいいな、
はい、
ユニクロ僕あの結構頻繁に行くようになったんで、最初レジ本当感動した、あのレジ見た時にうわすげえっつって、うん、でコラボ T シャツ子供たちも大人気なんで、あの今ベルサイユのバラのコラボ T シャツをまだ子供たちが着てて、でももうだいぶ毛玉になってるから、ああもうそろそろ寿命かって、もう大好きでみんな毎日着てたし、 T シャツって結構真冬以外、真冬でも結構着るよね。
はい、
ね、あのこう、まあ、今 T シャツにジャケット着てるし、秋葉とかだったら T シャツにあのジャージとか、まあ、なんかパーカーとかね、なんかまあ着るじゃない、
はい、
T シャツって多分すごい利用頻度高いから年間通して、まあまあ大量にあってもいいのかなっていう感じでね、ちょっと買っちゃいましたけど、まあまあそんな感じで、あの、まあ、何が言いたいのかちょっと分かんなくなってきたんですけど、コロナで大打撃を受けているお店って何かっていうと、そのやっぱ集客をそのショッピングモールとか、そういう例えば ZOZO タウンとかそういうのに依存していたお店はやっぱりガタガタと落ちているらしくて、そうじゃなくてあの独自でねちゃんとブランドを力をつけてきて自分の力で集客ができるっていうお店はやっぱりあのそんなに落ち込まなかったよっていう話らしいので、これからそういう個の力、ブランド個人でもブランド力っていうのをちょっと身につけていかなきゃいけない時代にこれから多分差し掛かっていくなっていうのをちょっと実感したので、ちょっとこれをお伝えしたいなと思いました。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。